その花っていうさ、
うん、
ジャンルで特化してさ、
うん、
もう学生時代から、うん、まあ、バイトの時代も含めてさ、うん、もう10年、
うん、
11年、
うん、
はい、します。
何番ください
。ナビの室、お帰りでしょうか。
ウーロン茶、
ウーロン茶ご室、
うんうん、ないし12年
10年ぐらい
ずっと花をやってる、はい、まあ男でね、
うん、
やってて1本でやってるで、まあ、海外にも留学している、
うん、
で、まあ、地元の名古屋でも東京でも、うん、まあ、関西でも働いてる人間、うん、ただそれだけでも結構珍しいんじゃないかなっていうふうに個人的に、
まあ多くはない
よ、ね、思うから、
うん、
でその誰々がどうとかっていうそういうね、
うん、
なんどこどこの会社がだとかそういう部分はまあちょっとふわっとさせつつ、その花っていうのは何なんだと、なんでそんなまあ携わっててどういう業界なのか、
うん、
どういう形態なのかっていうのを、
うん、
そもそもちょっと知りたいなって思うわけよ、
うん
うん、そうだからそのまず10年やってきて、そのどうですか、だいぶ1年目と10年目、まあ、今見てきてどうですか、うん、いろんな立場、いろんな角度から見てきて、
これはね、結構前から言ってんのは10年やってくる、例えば料理人で10年やる、シェフで10年やる、フランスも行ってきましたと、で一流のとこも見てきたと、で、まあある百貨店に行ったわけじゃん、ある百貨店のある、まあ、有名なところに店長やりました、そこまで行けばある程度道が広げるのかと思ったわけよ、普通ね、要は言ったらじゃあシェフで三つ星のレストランのところのシェフで、
うん、
見慣れればある程度こう見えてくるものがあるなと思うわけじゃん、うん、何もなかった、空虚、まさに、うん、そこまでその言ったら奈良の地方の田舎の花屋から始めてフランス行って東京来て、ね、そのあそこの、あの、まあ、某百貨店のところに入って、そこの店長になって、何もなくて、そこまで、まあ、ビルで行ったら、こう、1階からこう35階ぐらいまで登り詰めたんだけど、何も見えなくて、本当に空虚だった、そこに来た時に、その辞めた時に。あの、なんか、もちろん俺はその準備されてるものがあるとは思ってはなかったけど、ある程度そこに行けばその、うん、何かがあるのかなって思ったんだよね、そのもちろんお金もそうだし、なんか世間的なそうやりがいもそうだし、例えばシェフで一流のシェフになれば注目度ってもあるだろうし、なかった、ないっていうのがこの業界、うん、上に行ったところで、うん、少なくとも今はその花の業界の中で俺は結構上の方にいると思うけど、あの経歴的にも、まあ、実力的にもね、なんもない。
それ何？他の同業者からのお誘いとかってこと？
そういうか、まあ一般的に例えばさ、比べるのは俺はその料理っていうのを比べるけど、料理の業界でいたらある程度三つ星シェフになればさ、それなりに用意されてるものってがあるわけ、
看板がついてる、
そうそうそう、給料だったりとか、まあ名声だったりとか、うん、ないね、ゼロだった、まさに何もない。
でもアンアンなったやん、
アンアンなった
アンアンなったらしいよ、
うん、写真で、
そうね、
黒い服を着た男特集っていうやつだっけ、
そうね、そういう特集でもあったけど、
花屋ってその黒い服をまず着ることが多いんだよ ね、
そうね、
花を目立たせるため、
あってんのかな、黒子に徹するっていう前意味 で、うん、
で特集に来たみたいです、
ね、まあそうだね、じゃあ補足性なアーに乗ったぐらいかな、以上アーに乗りました。
それなんでだ、なんでだ、
だからやっぱりその世間的にその花屋っていう業界はそんなに評価されてないというか、
表に立たないから、
立たないっていうのもあると思うし、
やっぱり違いが分かんないから、
違いも分かんない、まあセンスというか、まあそういうのもあると思うし、そのまあよくフランスでも言われてるのが、花屋ってはっきり言ってどかだと変わんないって言われたの、フランスでも、まあ底辺の職業って言ったら言葉は悪いけど、料理とかもはっきり言ってそういう結構きついこうぶん殴られて修行してなんぼみたいなとこあると思うんだけど、俺も料理の世界知らないけど、 だこれだったら隣の芝生の話かもしれないけど、料理の方がやっぱそういうのに関しては世間的なあの評価っていうのはあるのかもしれないね。花の美っていうのは、はっきり言って今それはないと思うし、じゃあそのあるあの釜の波動家だったりとか、そういうのがフューチャーされててさ、うさんくさいやつらが、うん、そういう世界だからさ、うんうん、なんか何もなかったなっていうのが、まあ、今のところのその2015年の中では、うんまあ、ある外人の男前のやつがなんとかバーグマンみたいなのがこうフューチャーされてて、大したことやってないんだけど、これはでもどこでもあると思うんだよ。料理だってじゃあその川越シェフだってあの人より実力ある人絶対いると思うし、100人以上いると思うし、世界に、うん、日本にね。でもやっぱりそのキャラとか、まあ売り方っていうのはもちろんあると思うけど、それにそれを考えてもやっぱりまあ花屋っていうのはその出てるのがないというか、逆に言えばそういう出てるのがないから出ようと思えば方法を考えればそういうのは出やすいのかもしれないとも思うけどね、うん、
それっていうのはその日本と世界とでは違うの？
いや一緒だと思う、
基本的に一緒なの、うん、
フランスだけど需要としてやっぱりフランスっていうのはその王宮っていう生活があるから、あのまあ例えばルイ14世じゃないけどさ、そういうあのこの王女のなんとか世16世とかそういうのがまだ根付いてるから、需要の量が半端じゃない、かけるお金の量が。パーティーっていうのはあっちをするからさ、日本で天皇ってしないじゃんそんなに、まあ、質素な生活してるからさ、そういうのでその需要っていうのは全く違うね。フランスはそういう、もう王室のパーティーとか、まあ、ユダヤ人のパーティーそういうのがいろいろあったから、あの人種とかそういうのに、そういうのにかけるお金の量とかすごかったから、日本っていうのは別に、ね、そこまで、まあ、景気的な部分もあるかもしれない。これがバブルだった話も違うけど、ね、王室が すげえ遊ぶわけでもないし、花に金かけるっていう文化があんまない。
そうだよね、うん、
パーティー文化がない。
そうね、うん、パーティー文化ないよね。まあ今で言えばね、ハロウィンだとかっていうのも広がってきてる気がするけど、
もっとなんか人を招いてっていうのでもあると思うけどさ、まあそれは多くは食事に使ったりとか、うん、そこに今花を使うねっていう、そこまでの感覚っていうのはまだ根付いてないと思う。多分これから根付くとも思えないし、
うん、花を買うっていう文化ないね。
そうだね、
花を育てる文化ある
し、うん、
家庭で飾るなんていう文化はない、一般的に
ないね。割とそのガーデニングとかさ、なんかその自家菜園みたいなさ、ああいうのは割とあるけどさ、なんか花っていうよりもあれなのかね、その食べれるものみたいなやつが多いのかね。
園芸、
園芸っていうの、観賞でも盆栽とかなんかそういうのの方がなんか割と、
まあ、花を飾るっていうのがないんだよ。でも多分床の間がなくなったっていうのが一番大きくて、日本の様式って今ほとんどまあマンションとかさ、そういうところになるじゃん。今分譲されたところで一軒家持ってる人って圧倒的にもう80年代から比べたら少ないし、80年代90年代って もうちょっと前だったら床の間っていうのがあったから、日本家屋でも床の間がなくなって、今じゃ今仏壇の業界もそうだけどさ、仏壇ってみんなもう俺らの地域だとみんな持ってるけどさ、東京の人がじゃあ仏壇どれぐらいのパーセンテージ持ってますか？ほとんどいないよ。もっと集合的なところで仏壇構えてるっていうのが多いんだけど、東京とかは、まあ、一緒で床の間もなくなって、床の間ってまあ掛け軸を飾って花を生けるっていう場所じゃん、場所なんだけどさ、花を飾る場所がない日本の文化がなくなったっていうのも大きくて、じゃあその このこういうテーブルに花を飾る文化でももちろんないし、欧米だったらこういうところで花を飾るってのはあるけど、日本人がもともと重要視してきたの掛け軸の前に花を生けるとか、その壁にちょっとこう一輪挿しを飾るとか、そういうの場所がまずなくなったから花を飾る機会がなくなった。プラス昔その俺らの関世代とかがやってたような華道を習うっていう文化がもうないから、うん、華道の先生っていうのもどんどん減ってるし、華道をね、今花嫁修行で習ってる嫁さんなんてまあいないし、失敗以下だよ、うん、 昔なんてほぼやってたでしょ、みんなの。ね、おうちのおかんもやってたし。
8割
以上やってたと思うな、多分。お金飯で。お茶も習って、あの花も習って、口手習ってとかやってたと思うし。そういう文化的な、こう、衰退というか、こう、欧米化というか、まあ、それはちょっとよくわかんないけど。
欧米化って言って、欧米化したら、例えばフランスに、みたいなというかさ、もうちょっとなんかその花を使う文化、
そこだけは入ってきてない、
入ってきてないと思って、
うん、そうそうそう、残念なことに。まあ結局一番重要な形式的な文化では入ってきてるようで、重要なところが入ってきてない。
確かにね、ハロウィンだってさ、結局その
まあ表層的な
子供がなんかそのコスプレというかさ、なんか、お化けみたいな感じになって、でなんかいろんな家に行ってお菓子をもらうっていう、そういうやつが日本に来るとなんか自分たち大人がさ、なんかアニメのキャラになったり
楽し
みなんだりして楽しむみたいな、ちょっとね日本風の
あまあね、それはそれでいいのかもしれないけど、
色付けされてるね、必要なとこだけなんか使われてる、
そうね、まあ都合のいいように解釈するっていうのは、
どこ行ったってそうなんだけどさ、他の国は。
そうね、
はいね、
あとまあ一番はまあ花が高い流通の原理だけど、仲卸を返したりとかするっていうのと、花の生産量が低い、うん、これに限るから
、
フランスに比べたら低い、まあ、ほぼ農業と比例するから
40% ぐらいとか、
そんなないと思う、うん、フランスってやっぱり農業国だからさ、あとフランスは土が強いから花も持つ、うん、そういうのもある。あとまあ気候の問題、その日本はやっぱり湿度が高いから花が腐りやすい、花はもちろん食品もそうだけど、フランスはまあすごい乾いてるから花も持つし、病原菌とかもすげえ強い、だから薬も強い、
うんうん、なるほど、うん、
だからそういう気候によってそのね、その人種形成っていうのができると思うし、フランスの目薬とかめちゃくちゃ目薬なり体の薬ってすげえ強いから、多分アメリカとかもそうだけど、気候とかにもちろん体の仕組みにもあると思うけど、うん、だからあのそれこそフランスパンってあっち防腐剤なんか使ってないから、もう1日食べないともうカッチカチなの、もうドンドンってぐらい、日本なんて全然パフパフでしょ、ね、防腐剤ガンガン入ってるからさ、あれ入れないと逆にその日本なんて湿度が高いからさ腐っちゃうから、うん、フランスはあんなんはもう全く入ってないから、でも1日以内に食べないともう硬くてスープに浸すしかないみたいな、そういうとこで、
そうだね、そうなるともう本当にいろんな部分っていうかさ、だから社会的背景がさ最初からそうなってるからさ、どんだけね頑張ろうにも、
そうそうそうそう、
ある意味どうしようもない
というか、
まあね、お金とかなんかそういう、まあ、いろんな面で言えばっていうことになるけど、
花屋ってさ良し悪しが分かんないんだよね、花屋というかその人のね、花屋の人の分家をうまく作るとか、花束を上手に作るとか、
うん、
でもよくわかんないです、うん、作られてるみたいな、うん、料理だとわかりやすい
じゃん、美味しいか、うまい
かね、美意識の問題でさ一流かとか二流かとか見分けれない、その辺が一般にこう流通しない、流通しない、
いや見分けれるよ絶対、うん、そういうのがないだけで、うん、
うん、分かる人が少ないっていうのもあるだろうね、
いや分かる、絶対分かる、
分かる、
うん、
比べようともしないからね、
うん、そうそうそう、興味がないんです
、そうそう、うん、比べるだけ普及もしてないっていうのがあるね、やっぱり例えばその家とかなら家でさ、まあ、山ほど建ってるわけじゃん、その工務店が建ったやつからハウスメーカーが建ったやつから、うんうん、だからまあちゃんと見ればってか、なんか見たいなって思ったらなんかいろんなのがあるからさ参考にできるけどさ、花ってさブーケならブーケで普段見ることないからね、
そうそうそう、
並べては見れないからさ、
そうそうそう、
比較しないといいのか悪いのかっていう判断もつかないからね、
比較したら絶対わかる、うん、 まあ料理だって俺らは別にね料理人じゃないけどさ、なんかこれしょっぺいなとか水っぽいなんてあるじゃん。一緒だよ、絶対わかる、絶対素を見てないというか、
そうだ、ね、
見る機会もない、ないし、う
ん、見ようとも思ってないし、
うん、そうそうそう、
そうなってくるとその見る機会を作るっていうところが大事になってくるっていうね、もうちょっとでかい話になっちゃうよね。
そうだね。
そうなると、ね、単純に花屋として頑張るっていうよりもなんかさらに何だろう、世の中を変えるみたいなね、文化を変えるみたいな、
そうだね、
ところで
地域差はあるじゃん、
地域差はあるね、
やっぱ都会のその方が目が肥えてる人多い、やっぱ多いじゃん、
まあ美的な感覚はそうだね、うん、そういえばでもさ、その俺は別にピザなのかな、どうか分かんないけど、花持って買ってくっていうのはある、
一
回も、
一回も、あ、まあカーネーション買ってくるわ
よ、他ない、
うん、他ない、
まあ、まあ、
そんなもんだよ、
これ結構あるじゃん、うん、何なのね、これ別に花屋じゃなくてもあったからさ、
家なら買って帰
る、家というか分かんない前にね、うん、結構俺花屋行ってたんだよ、
本当、
うん、
俺はね、うち自分家の庭に花壇があって、そこで花を見てるから買うっていう感覚がない
よ、
う
ん、分かる分かる、
うん、母親は結構綺麗にやってるから、うん、母親に花を買ってるなんて まずないし、花を買って喜んでもらえるっていう感覚がないから彼女にも買う。
それはでもあるかもね、うん、花を好きか好きじゃないか相手が、うん、それっていうのもあるし、
そうだね、まあ、よく言うのがさ、例えば誕生日、まあ俺花屋だからその花屋来てさ、なんか誕生日で何を送っていいのか分かんないから、とりあえず3000円の花束作ってくださいとか言われて、ね、まあ、あの、まあ、花だったら嫌いな店はないですよ、まあ、半分商売のあれで言うけどさ、でも実際さ花もらって嫌な気になる人そんないないと思うんだよね、だけど人によっては1万円花にかけんだったら1万円金くれよみたいな、うん、女はそういうクソみたいなやつはいると思う、うん、1万円花かけんだったら1万円服買ってよみたいなさ、それは分からなくもない、俺でもね、花、うんうん、なんかさんじゃんみたいな、
そうね、やっぱね、ある意味変な部分っていうか面倒くさがりな部分が欧米化されてるから、世話するっていうのが割と大変っていうイメージがあるからさ、ましてや日本でその花を育てにくい、すぐ腐っちゃうってことになるとさ、花をもらって嬉しいけどその時はで、その後の面倒が大変だなっていうのを気使って送るのをためらっちゃうっていうのはあるんだよね、
花瓶です、
うん、逆に悪いからみたいな、
花瓶、うん、これだよ、
花瓶じゃない、
うん、よくあったのが奈良の一番初めのところだから、バラの100本の花束奥さん、旦那からもらったんだけど、なんかなんとか執念ね、バラ100本の花束って、まあ、こんなもんなわけよ、下がね、花瓶がねえよとバケツかせとか、うん、いやいいっすけど、バラ100本の花束をこんなわけわかんないこの汚いバケツに入れて綺麗かって話じゃん、バラ100本の花束を綺麗な、例えばまあバカラって言ったらあれだけどさ、あの花瓶のガラスに入ったら綺麗だけど、そこの花屋で借りてきたバケツに入れて綺麗ですかって話でしょ、うん、それをさ、その部屋に寝室に飾ってなんでバケツにバラいけてんだよって、なんかもうバカみたいじゃん、花瓶がないんだよ、今言ったように文化がないの、まずそこ、うん、花瓶を集める、花瓶を、うん、アンティークのものを好きだったりとか、そういうのがもう圧倒的に日本とフランスは違う、うん、
花
も
ね、
うん、
キーワード。
そう、だから、花をもらってもいけるものがないって。だからそのブーケ、日本のブーケっていうのはまあね、ちっちゃいこれぐらいでさ、まあこれぐらいでも入ってるじゃん。ポップにもまあいけるっていうのもあるんだけど。そうだね。花瓶っていうのは一つのテーマ。 じゃあその花を生けない時に花瓶を何に使うかっつったら使うとこないですよね。結局日常的にじゃあ花を使わない人じゃなきゃ花瓶は持ってないし、でもそんな文化は日本にはないしっていうところで全く成立しないビジネスと思います。
でもさ、なんかちょっと前の花瓶持ってた気がする。なんか陶器の花瓶とか、
ちょっと前
俺んちも実家には花瓶があるから、うんうん、古いね、うんうん、
陶磁器み
たいな。でも最近買ったようなものはないしさ、なんかちょっと前までは
おかんとかがってことね。
そう、その世代だったら、う
ん
う
ん、だからその時は多分みんな茶道とかやってるからさ、興味があったの、
う
ん、
花を生けるっていう。
そうそうそうそう。
あとさ、なんか変にさ、そういう器とかってさ、あの、まあ、昔のものは特にかもしれないけど、変な柄物みたいなやつ多くない？だから花の相性もあるじゃん。バラがさ、その何でもどの花瓶にも合うかって言ったら合わないわけじゃん。ドラゴンとか書いてあるなんかその花瓶にバラは合わないわけでしょ。そこら辺もあるよね、和と洋の相性。かなりね、やっぱハードルが高いんじゃないかなと思って、今の初期段階としては、うん、いろんな面でね。あと大体日本の家っていうのは狭いもん
ね。そうな
んだ、ね、うん、土地持ちっていうのもまあその限られた人、うん、だし、うん、集合住宅化してる。この昨今に至ってはそのね、花瓶なんて買おうもんなら怒られちゃうっていうか、
狭い家に。自信もあるしね。
うん、そうそうそうそう。
それこそ。
やっぱね、そういうとこあるかもね。
置くとこないですね。
うん。水もすぐ腐るし。
シューがそのちょっと興味を持って勉強してるっていう、その雑草だとかさ、ああいうその野生植物みたいなものをいかにして見せていくかっていう、その観点っていうのは逆に日本で合うのかもしれないけど、うん、いや、なんていうのかな、その日本家屋とかってさ、そういうなんかその彩りのあるようなさ、派手派手しい、例えばそのそれこそダリアとかさ、ああいうものよりもさ、なんかちょっと緑だとかさ、その、うんうん、なんだろう、自然、
うん、
自然なその花だったり植物っていうものの方が相性としてはいいのかなっていう感覚はなんとなくあるんだけど、
確かにそう、う
ん、何かをするにつけ、うん、そういうものをなんか扱っていった方が、まあ扱っていくっていう、そのパッケージ化するのがまたそのいいのか分かんないけど、そこら辺に生えてるわけだし、それをさらに付加価値をつけて見せるっていうのは相当な技術がいると思うけどさ、その価値をみんなに知ってもらう、伝えるっていうのがもしできれば一気に普及する可能性あるのかなと思うけどね。あ、そのフランスに行った時の話はあんまり聞いてないってマサは言ってるけど、そのあたりっていうのは
何聞いてないの。俺結構喋ったと思うけど、
あの外人の名前を初めて聞いた。
そう、3人ぐらい結局支持してたっていう話じゃないです。1年病
院したけど、送ったっけ、
うん、送ってない。
マーシーの名前、あ、見た、
結婚式で司会者が言って
たじゃん。
あいつの名前初め
て。お前さ、ツイッターにパソコンのアドレス教えてって言ったら連絡来なかったからさ、送れなかった。
あ、そうだ、マサも入ってたんだ、あのリスト
で。そうそうそうそう、あの、あれは、あの3人、あ、聞いてたね、結婚式で。よく3人って分かったね。
あ、今3人って言ったの俺だけど。
あ、そう
です。
3人ぐらいに支持してたっぽい。なんかその、プロフィールみたいなのをさ、まぁ、あ、ちょっと、生活とかそういうのもあれだけど、まとめててさ、作品集みたいなものを、それを何人かには渡してたの。まさに渡そうとしたらまさに仕方されたから当たってないけど、
そう、藤村もなんか連絡、ね、なんか来たんだけど忘れてた、それは、うん、ちょっと遅かったから
、はい、その紹介をちょっとしてあげないと、ね、どういう人かそれぞれ違うじゃん、なんか。
そうね、まあ、まあ、まず一番初めは、まあ、パリの王所のプロリスト、一番年寄りで一番有名な人、パリの14区のフローリスト、おじいさん。
フローリスト、
うん、花屋、花屋。
花屋、
うん。 すげえ頭が硬くてハゲなんだけど、無事で。
じゃカットするわ。
頑固で、クソで、意地悪で、うん。ただそこで初めて俺は日本人で、日本人の男で初めて雇われて。日本人、あの、G だからさ、日本人の女は好きなんだけど、なかなか男が好きじゃなくて。で、俺もまあ入ったら、まあ、ケチョケチョにこう、フランス語もわかんねえじゃないかみたいなさ、まあ、まあ、相当な目にあって、まあ、大通りでこう、喧嘩もしたりとか、ハンマーを投げたりとか、まあ、綺麗だよ、俺が。とかもあったんだけど。まあ、そいつと、2番目が、あの、ホテルリッツ。リッツ、あのリッツカールトのリッツのパリのところに行ったんだけど、そこはまあ、まあ、モダンなスタイルの、ホテル自体がまあね、そういうシックな感じだから、モダンなスタイルっていうのでまあ行ってたんだけど、正直そんなに興味なかったんだけど、行くとこなかったからまあそこって感じで。って言ったのと、一番最後っていうか、俺はその人目的で行ったんだけど、その人はそのさっき言ったけど雑草とかそういうまあ環境問題とかこれ話すとまあ2時間ぐらいなんか言わないけどあの無農薬 の, あの植物あの食べ物を作ったりとかまあそうだねかなり俺に影響を与えた人だしその人ありきで俺はフランスに行ったからあの別に俺はフランスが好きでパリが好きで行ったわけじゃなくてそのある時にある雑草見ててでそのあ、すげえか、なんか、キャベツが巻いてあった。キャベツの葉っぱが、ブーケのね、ブーケの足元にバッと巻いて、キャベツの葉っぱが巻いてありますけど、もうすげえこれ、めっちゃ可愛いやん。誰だろうとか思ってた時に、もうちょうど大阪のレッスンに行く予定だったから、学生の時かな、まあ、ほんと走り出した時だって、いや、時間ないからもう行こうと思って。で、大阪行って、で、そしたらなんか、ちょうどその時に、まあ、カニヤがまだ若いから、フランスに留学したら、みたいな話をちょうど先生にされて、私と、マネージャーと知り合いだから、どうですかみたいな言われて、いやー、ちょっと、その人知らないんで見ていますね。で、まあ、もう一回、大阪から奈良に帰って、あ、さっきの雑誌買おうと思って、マジかと思って、まあ、すごい偶然だな。
その日に
そうそう、その日に、朝して、昼行って帰ってきたらえぇ、ー、って思ってなんかあるのかなあるのかなで結局俺はその人のまあオランダ人だったらオランダに行ったしデンマーク人だったらデンマークに行ったしデンマーク語感なんかしないとそれを取得したと思うけど俺がフランス行ったのはその人がいたのがフランスだったからフランス語を勉強していったっていうだけなんででもまあ時はその2009年のいわゆるリーマンショックの時代で世界中儲かってないと。で、やっぱりあのフランスも大打撃で、行ったはいいけど仕事がない。うん、そういうパーティーとかも結構規制というか、景気悪いからない。
で、
みたいな。
そう。で、雇うまではいかないからって言われて、で、俺は、いやいや、
全然ぶっ飛んでるよね。一人だけレベルが違う。うん。もう他の人は比べ物にならないぐらい。お前の中でもそうだし世間的な風かどうか知らないけど俺は別に他の人に興味があるわけで言ったわけじゃないしだしやっぱりその人はすごい、うん、
面白
いブーケの中にセンスももちろんすごいんだけどこうブーケがこうフランスのブーケってこれぐらいでかいからさここの中にこう風が通ってんの
こう
風の道がある何だろうこれ以上の表現はできないけど、うん、風が
こう隙間がある、ね、ないってこと、
まあ、分かんないこれ以上の説明はできないですブーケの中にこう風がこうパーッて出てくるすげえなこれ
花がなびくの
何だろうこれ以上の表現できないから
思ったら分かる、
うん、分かるかもしれ
ない、まあ、とりあえず通常考えるようなブーケではないものを作れるって
分かんない他の人がどう思うかは俺はそう思っただけで
それは何ですか風通るっていうのは物理的に本当に通ってるの か, なんか通ってる感覚に、
まあ、半分メタファーだけど
メタファーなんだ、うん、
でもまあほとんどの人の空気は風は通ってない風の道がないというか風がない、 これは多分正しい表現じゃないと思う。俺がそう思ったと。
どのぐらいおったんだっけ、
そこ。そこはだから単発だからちょちょちょっていただけだから、うん、何回っていうレベル。で話すのすんげえ早いし、なんかそいつの言ってる俺も半分ぐらいしか分かんなかったけど、すんげえ喋るから、ふわーっつって喋って、運転してても、ふわーっつって喋って、なんか、うまーいみたいな。
なんで、なんだ、まあ、頭おかしい人だよ。いい意味でも悪い意味でも。
いやすごい、純朴な人だったね。おじいちゃんとかおばあちゃんが好きで。お金とかそういうのなんかクソだっつうか、
偉そうですね。
そうそうそう、なんか金持ちが嫌いで偉そう、歯医者の行け込みとかがあったんだけど、それに行く時にあいつらクソだっつってもう悪口しか言ってないクライアントの悪口をこんな日本人に言っていいのかなって思うぐらい、うん、で金が請求されても取りに行かないし、めんどくさいからね、うん、まあ本当変な人だった。何がしたいのって感じの人だった。でも作るのはすごかった、うん、人間的にはちょっと血管はありすぎたかもしれない俺以上に、う
んうん、へえ、面白い人おるね、うん、日本にやっぱいないんですよ人は。
いないね。でもそこで一緒の同門というか一緒ですのとこにいた人がその福知山 の、 あの無農薬無肥料やってる人、うん、福知山にいるんだけど、その人はそこに行って半年で日本も帰って、俺はもう福知山に、福知山が京都出身だけど、山、日本で山買うっつって、で無肥料無農薬で野菜を育てて、
野菜育てちゃう、
うん、結局もう行き着くとこはそこになっちゃうんだよね。だから花っていうとこから、花も農薬使ってるわけよ。要は花って口に入らないじゃん。だからさ、どんだけでも無制限に農薬使うの。でもそれって正しいかって言ったら、農薬口には入んないけど土には絶対影響は悪いよね。でその土っていうのは数年後のその及ぼすわけじゃん。もともとそのあのノルマンディで育ったんだけど、あの人のそのカタストロフィー、まあ悪夢というかそのなんかトラウマみたいなのが、子供の頃になんかあの農薬をまいてる、すごい大量に農薬を散布してるっていうのがすごいトラウマだったらしい、近くの畑でね。でそういうのがまあ初期にあったらしくて、そういうなんか変な人になったんだけど、
まあ多分それ農薬かかったんだよねそれでね
まあ変になっちゃったな。
俺もかかったんだよちっちゃい時梨農家があってさ、うん、俺がなんかその近くで遊んでたらさ、多分梨を盗みに来たガキだと思われたみたいでさ、わざとさあのトラクターに乗ったそのババアがさ農薬グイーンみたいな感じで
どこで
ケツから、近所 の、 あの公園の広場 の、
あ の、うん、あの辺の
ちっちゃい広場あるじゃん、うんうん、あそこで
かわいい。
それがね、
こんな目になった
の。それがトラウマじゃんね俺の、
うん、あそう。
だからジジイババア大嫌いだもん、ね、老人嫌いだもんさ、
うん、
ちょっと老人にかなり関わる
し
やってるけど、
だからまあ今ちょっと変なのもあ
って、そうそうそう、だからあのちょっと共感を得たね。
なるほどね、今の話ですね。
ごめんちょっと脱線したけど、うん、
まあね、世の中ね、それこそ最近この TPP が規制緩和になって何でも入ってくるさ、もう輸入されたものがさ、もっとこれ話が深くなると、日本全ての、 あの種の業界でいうとモンサントって
わかるよ、
わかる、うんうん、種の病気ね、うん、この人たちがもうほとんどのシェアを占めて、うん、世界中の食物の、まあ、シェアといったら80以上かな、うん、要はトウモロコシ、人参、ジャガイモ、全ての種のメーカーなんだけど、これがもうほとんどねモンサント製ってことで、まあ、遺伝子も見かえてるし、まあ、品種改良もしてるしっていう、そういう種から俺らはそのこういういろんな飯を食ってるわけなんだけど、その TPP に関してもそれがもうどんどんこれから入ってくる時代なんだけど、そのっていうのは無農薬無肥料、無農薬なんてまあ今よくあるじゃん、なんか虫が食べてますみたいな、穴開いてんのがいいんですよみたいな。無肥料っていうのはなかなかなくて、無肥料っていうのは有機質の肥料は全くダメで、牛糞とかこれもダメなんです。
ダメなの？
人糞もダメ、肥料になるからダメ、 結局疲労を与えないっていう、どうだろう、俺は細なく、詳しくは知らないけど、じゃあその消毒として、酢の酢酢酸酢酸ああいうのを撒くのがどうかそこまで知らないけど、無肥料って要はその種の力のみで生かすっていう考え方だから、そこに何かを加えて力を与えて、こう成長させるっていう考え方じゃないから、肥料を全く与えない、人糞だろうが、その有機物だろうが無機質だろうが、その何だろうが、全く何も与えなくて、その種だけの力で成長させるっていうのが無肥料の考え方、ほぼいないと思う日本では。それをやってて、っていう、まあ俺はちょっとここに語るに値しない、多分すごい深いところだから、俺が言えるのは多分これぐら
い。それモンサントの問題っていうのは、割と今結構広まりつつあるというか、
そうだね、まあまあほ
ぼアメリカとかでもドキュメンタリーに今なっててさ、
結構有名
になってきてるだけど、やっぱりよ。だからあれなんだよね、本当昔の種とかだったらさ、なんだろう、花がなって実がなって、でその実から、種ができて、その種をまくと来年また同じ花ができるっていうのがあったんだけど、その品種改良された種だとその1回きりしかできなくって、もう次にその種をまいても咲かない、でじゃあどうするかっていうと、また新しくその企業から種を毎年買って、今一問作っていうか、一回きりので
儲かるシステム、
そうそう、企業は儲かるみたいなシステムがあるっていう、まあざっくり言うと、そんな話は聞いたことあるけど、
そうで、まあほぼモンサントが独り勝ちしてるという種業界だね。
ではそのフランスの、経験を得て、日本に帰ってきて、で一年名古屋で、楽しい時間を過ごしつつ、今に至る、という部分でいろいろやってきたけど、現実はなかなか、
全てが空虚でした。どうし空虚でした、はい終わりっていうわけにもいかないから、スクラップなんかしないといけないから、まあね、就活とかしてるけど、